こんにちは、ナビゲーターの佐藤です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
第一印象で信頼されるポイントってありますか？
まあ、あるね。ありますよ。僕が、営業を始めて、
はい、
その上司から言われたのが、それ太陽光の時だったんだけど、
はい、
前スーツ、ズボン、プレスかけてるか、はい、アイロンかけてるか、
はい、
ヨレヨレのスーツ着てるやつからは何百万もする商品を買いたいとは思わんぞって言われて、はい、まあ、それを聞いた時にね、あ、確かになって思ったのよ、
はい、
だから、その何百万もする商品を交渉する営業マンっていうのは、
はい、
ボールペンも高いボールペン使ったりとか、
はいはいはい、
100円とか50円とかで売ってるようなボールペンで契約書のサインを書かせないとか言って、まあ、やるわけよ、
はい、
まあ、それもまあ分かるよね、うん、せっかく何百万もする商品を買うときに50円のボールペンポンと取られたらなんだこれとか思っちゃうから、はい、うん、で、まあ、急いでね、
はい、
買いに行って1万円ぐらいで売ってるやつかな。その時知らなかったね、そういうブレスがあるっていうのを、はいはいはいはい、クリーニングしなきゃダメだと思ってたから、でもそんなね、新人の頃そんなしょっちゅうクリーニング出せれないからやってたんだけど、
はい、
で、まあ、よくね、学校の先生とかは親から、
はい、
人は中身が大事だよと、外見で判断するなみたいな、そういう教育をみんな受けてきてると思うけど、
はい、
実際は逆で、中身は長年付き合って初めて分かるもので、その出会った瞬間にその人の中身なんて分かんないんだよね。
はいはいはい、
うん、まあ、分かりやすい例で言うと、もう見た目が危ないやつとか、
はいはい、
怪しいやつから例えば300万とか500万もする商品を買おうと思いますかっていう話だね、
はい、
買わないよね、うん、もうそいつの話信じるかっていう話だろ。信じないよね、
はい、
なぜなら騙されそうだから見た目怪しいんでしょみたいな、うん、だから中身がどれだけ良くても、その外見がダメだとお客さんはもう話を聞こうってする姿勢すら見せない、
はい、
だから要は門前払いになっちゃうのよね。だから見た目っていうのはすごい大事ですよと。でスリムドカンで有名なその斉藤ひとりさんも、
はい、
コンサルタントだったら金のロレックスを身につけろと、
はい、
一流に見えるからなんてことを言ったりするそうなんだ、はい、まあ、僕はさすがに金ではないけど、あんまり好きじゃないからね、
はい、
なんかギラギラしてるから、まあまあ要はそれぐらい見た目に気をつけろよっていうふうに言ってるわけよね、
はい、
で、まあ、結論から言っちゃうと、人は見た目で判断するぞってことなんだけど、だからといって高級ブランド品で全部身につけろっていうわけじゃないのよ、
はい、
要は高そうに見えるとか金持ちそうに見えるっていうのも結構大事で、まあ、要は清潔感のある服装さえすればいいんだけど、
はい、
まあ、でもその中でもやっぱできるやつっていうふうに思わせなきゃいけないのよ、
はいはいはい、
お客さんからね、
はい、
で、まあ、その全く逆なのができなさそうなやつ、
はい、
うだつの上がらないやつ、貧乏そうなやつ、頼りなさそうなやつ、ダメそうなやつ、頭悪そうなやつ、不潔そうなやつ、
はい、
こういうやつらからには人はお金を払わないから、はい、払いたいと思わないからね、
はい、
特に何百万もする高額商品に関して言えば、もうそんなね、自信のないやつとか貧乏そうなやつとかには絶対払わないから、
はい、
うん、だからそういうやつに見られないためにもスーツとかシャツは清潔感のあるものを選びましょうと、はいはい、で、背筋を伸ばしましょうと、猫背はダメですよ、
はい、
であとは断定しましょうと、人はっていうか日本人は結構あやふや曖昧な感じで終わらせちゃうのよ、
はい、
だから断定する人に弱いのよ、断言する人、断定する
確かに猫背もあやふやと自信なさそうに見えますからね。
そうそうそうそうそうそう、あとね、3つ目で、瞬きを少なくする、
はいはいはい、
うん、瞬きが多いとこれも自信が少なさそうに見えるんだって、
はい、
で実際ブッシュ大統領も大統領選の時に、
はい、
前半と後半で瞬きの回数を調べたら、
はい、
もう半分ぐらい減ってたっていう話もあるのよ、
はいはい、
だからそれぐらいね、瞬きの回数とかでも意識するぐらい、
はい、
だからあの時大統領選って大体みんな赤いネクタイするよね、紺のスーツに白シャツに赤いネクタイみたいな、
はいはいはい、
ああいうのわざとああいうことやってるんやけど、 で、あとはね、5つ目がね、最新の機器を使う、
はい、
iPhone とか iPad とかをそういう最新の機器を使って営業しましょう、はい、なんかもう古臭い昔ながらのやつを使ってるようでは、あ、この人あの最新の情報を取り入れてない人なんかなと思われちゃうから、はい、で、6つ目が幅広いジャンルの話をしましょうと、うん、で7つ、まあ、要は知識が豊富ですよと、アンテナがすごい高いですよ、
はいはいはい、
っていうことを見せるためにもね、で7つ目がその伝わる話し方しましょうと、
はい、
どれだけ知識量があっても何言ってるのか分かんない喋り方したらお客さん、ね、伝わらないから、
はい、
で、8つ目が空気を読むってことね、お客さんの相手の心情を察するってことね、ここはもう黙っておいた方がいいのかとか、はいはいはい、喋った方がいいのかとか、そういうのを一応察してあげる。で9つ目がこれ絶対的なんだけど、会話の主導権を握ると、
はいはいはい、
うん、今言った、清潔な服装を選ぶ、背筋を伸ばす、まばたきを少なく、断定する、最新の機器を使うで、幅広いジャンルの話ができる、はい、で伝わる話し方で、空気を読む、会話の主導権を握る、この9つ、
はい、
これらができるようになると、できるやつっていうふうに相手に思わせることができる、
はい、
でさらに笑顔とプライベートを見せると、親近感と、まあ、信用信頼感が増すから、
はい、
この人から買いたいってお客さんが思うわけね。でこういう話すると、有名な、ね、メラビアンの法則っていうのが出てくるんだよ、
はい、
で、人がその他人を、ね、受け入れるまでに4つの壁があるって言われてるわけ、はい、まず最初の第一の壁っていうのがもう完全に見た目、
はい、
外見、服装、表情でこの人を受け入れるかどうかっていうのを判断する。でそれが突破したら次第二の壁って言って、はい、態度だとか姿勢とか仕草、そういうのでその人を受け入れるかどうかっていう壁が出てくる、
はい、で
それを突破したら次第三の壁っていうのが出てきて、話し方、声の大きさだとか抑揚感とか、はい、そういうので、人はこの人を受け入れるかどうかを判断する。でそれが突破したら、あそこでやっと第四の壁、話の内容っていうふうになるわけ、はい、でってことは相手に伝わるっていうのは、態度が 55% やと、見た目とかの態度がね、はいはいはい、で、38% が話し方だって言われてると、
はい、
で最後の 7% が、言葉だと、話してる内容だと、
はい、
だから、話してる内容って 7% しか伝わんないんだよね、うん、ほとんどがその見た目、態度だとか、はい、態度で 55% やからね。でその次話し方、抑揚とかそういうことでしょ、
はいはいはい、
喋りが、聞きやすいか聞きにくいか、それが 38% だから、もう見た目でほぼ半数この人を聞くか聞かんかっていうのが決められちゃうっていう、
はい、
でも、まあ、メラビアンの法則に関して言えば限定された条件で出たパーセントだから鵜呑みにするなとも言われてるわけよ、はい、でも4つの壁っていうのはまあまあ当たってると思うから、
はい、
まあ、広告と同じように、もう広告と一緒だよね、そういうのって、はい、うん、この4つの壁を突破しないと、もうお客さんっていうのはあなたの話を聞かずに断っちゃいますよ、はい、ということだね。
辻先生、今日もありがとうございました。
はい、
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。